町田鉄の経済ニュース深掘り。
皆さんこんにちは。番組アンカー経済ジャーナリストの町田鉄です。今日も新型コロナウイルス対策をして放送します。
皆さんこんにちは。番組アシスタントの杉浦舞です。先週もお伝えしましたが、この番組を含め町田さんが出演している3つの番組を合わせた公式ツイッター、町田鉄の深掘り三兄弟が誕生しました。ぜひ町田鉄の深掘り三兄弟で検索してフォローしてください。さて今日は、大統領選の勝利目前か、バイデン候補が温める経済戦略の注目点はと題してお送りします。
まだ決まったわけではありませんが、日本時間の昨夜の段階で民主党のジョー・バイデン前副大統領が当選に必要な選挙人数270人にあと17と迫り、限りなくアメリカの次の大統領の座に近づいています。対する現職のトランプ大統領は全く負けを認める気配を見せず、早くも3つの州で、訴訟を起こして得票数のカウントを中止するよう求めるなど、戦いの場を法廷に移してでも勝利を目指す姿勢を示しています。この法廷闘争の行方はどういうもので、どちらの候補が次の大統領になると見込まれるんでしょうか。そして世界や日本の経済にも大きな影響を与えるアメリカの経済政策運営にどんな変化が出てくるんでしょうか。まあ、断定的なことは言えませんが、あえて大胆に今後を予測してみようと思っています。
それでは CM の後、早速町田さんに深掘ってもらいましょう。
町田鉄の経済ニュース深掘り。
長引く低金利、資産運用にお悩みの皆様、ファンドラップをご存知ですか？ファンドラップは分散投資による安定的な運用と管理を専門家に任せる人気の資産運用サービスです。大和証券では人気の大和ファンドラップに加え、付加価値の高い大和ファンドラッププレミアムや、インターネットで手軽な大和ファンドラップオンラインを取り揃え、お客様に最適な資産運用をご提供いたします。ファンドラップは大和証券。詳しくは大和ファンドラップで検索、またはお近くの大和証券まで。大和ファンドラップ、大和ファンドラッププレミアム、大和ファンドラップオンラインによる取引は、価格の変動等による損失を生じる恐れがあります。お申し込みにあたっては、契約締結前交付書面をよくお読みください。大和証券株式会社、金融商品取引業者、関東財務局長金賞第108号。
今日の深掘り。
アメリカの大統領選挙は各州に割り当てられた選挙人の獲得を争うもので、勝つには全米で538人いる選挙人の過半数にあたる270人以上の獲得が必要です。杉浦さん、終盤を迎えた開票状況はどうなっているか伝えてください。
はい、現地からの報道によりますと、民主党のバイデン候補が中西部の激戦州であるウィスコンシン、ミシガン両州での勝利を確実にしました。この結果、アメリカ東部時間の木曜日午前4時、日本時間の昨日夕方6時の時点の獲得数は、トランプ候補が214人に対し、バイデン候補が253人と当選に大きく近づきました。で、町田さん、このウィスコンシン州とミシガン州でのバイデン候補の勝利というのはどんな意味があるんでしょうか。
まあ、ここはいずれも白人労働者層が多い、いわゆるラストベルト、錆びた工業地帯と呼ばれるところです。で、4年前の大統領選ではトランプさんが勝ち、大逆転勝利に貢献したところでもあります。で、今回も、当初はトランプ氏が優勢でしたが、新型コロナ対策で増えた郵便投票の開票が進むと、バイデン氏が逆転に成功したんです。まあ、このため、同じラストベルトの東部ペンシルバニア州や南部ジョージア州でも、同じパターンのバイデン勝利のシナリオが現実を帯びているわけですね。
なるほど。では、残りの状況はどうでしょうか。
トランプ大統領の勝利が確実なアラスカ州を除くと、あと5つの州が残ってます。いずれも接戦で予断は許しませんが、それでもバイデン優勢 と言えそうなのが現在の状況です、はい、っていうのは西部の選挙人11人を持つアリゾナ州と同じく6人を持つネバダ州でバイデン氏がリードしているからです、うん、この2つの州で勝てば獲得選挙人数が合計でちょうど270人となりバイデン氏の勝利が決まります、はい、ちなみにアメリカの有力メディアの中にはすでにアリゾナ州をバイデン氏が獲得したとしてバイデン氏が獲得した選挙人数が264人となりあと6人で当選だとしているところもあります。これだと4つのうち1つ取ればいいことになりますね、で現在のところバイデン氏は残りの3州、東部で20人の選挙人を持つペンシルバニア州、南部で16人の選挙人を持つジョージア州、そして同じく南部で15人の選挙人を持つノースカロライナ州でトランプ氏にリードを許してますが、投票所に出向いて新型コロナに感染するリスクを嫌って郵便投票を選択したとみられるバイデン支持票の蓋が開票終盤になって開くと猛烈な追い上げを見せるという形になってます、先ほどのアリゾナ、ネバダ両州を落としてもこちらの州を獲得して勝利する可能性もあるんです。でバイデン候補は水曜日地元の東部デラウェア州で会見し、その場で勝利宣言をする気はないとしつつも全ての票を数え終わったら私たちが勝利してるだろうと事実上の勝利宣言をしました、また同じ日インターネットに政権移行チームのサイトを開設し勝利の既定事実化を図っているようにも見えます。ちなみにバイデン候補が獲得した票はすでに7200万票に上っており、2008年の大統領選のオバマ候補の6950万票を上回り過去最大の得票数に達したという話があります、もしバイデン氏が勝ち現職の大統領の再選を阻めば1992年の大統領選で共和党の現職大統領だったブッシュ氏、パパブッシュの方ですね、を破った民主党のクリントン候補以来4人目という快挙になります。
とはいえまだトランプさんも完全に望みがなくなったわけではないんですよね。
はい、可能性ゼロではありません。リードしている3州すべてを抑えた上でアリゾナかネバダのどちらか一つ切り崩せれば大逆転で勝利というシナリオが残っています。ただトランプ陣営自体はもう自然体で選挙に勝つ自信がないんでしょうね。冒頭でもしてきたように法廷闘争に打って出ました。
その裁判でトランプ大統領勝ち目があるんでしょうか、これまではすぐに結果が判明していたように思いますが、いつ頃次の大統領決まるんですか。
次の大統領の決定時期からいきますけど、最短だったら本当は昨日中に決まってておかしくなかったんですよね、で当初州政府が選挙結果をアメリカ東部時間の木曜日午前0時過ぎ、日本時間の昨日午後2時過ぎに更新するとしていたアリゾナ州と、同じくアメリカ東部時間の、昨日未明までに集計作業を終える方針だったジョージア州の両方でバイデン候補が勝てば、必要な選挙人数270を上回る計算だったからなんです、ですが、両方とも作業が遅れており今週末以降に持ち越される可能性が出ています。ちなみにその両方をバイデン候補が抑えられなかった場合、残りの3州は、投票日だった火曜日の決心があれば到着がそれ以降でも、郵便投票として構わない、有効だとしているため、さらに時間がかかる可能性もあります。
提訴の行方というのはどうなんですか。
そっちなんですが、トランプ大統領は先月亡くなったリベラル派判事の後任として保守派のエイミー・バレット氏を指名、議会上院もこの人事を賛成多数で承認しました。結果として連邦最高裁の判事の構成は保守派が6人、リベラル派が3人と、保守色が鮮明になってます、早くからトランプ大統領はこの状況を利用して大統領選の決着を司法の場に持ち込む構えを見せてきました。民主主義国家の指導者がそんな奇策で、決まっていいわけないんですが、今後の司法判断が共和党に有利に働くんじゃないかというの見方は結構多いです、加えて1980年代にインサイダー取引を摘発したり、ニューヨーク市長として世界同時テロに直面、さらなるテロの防止に尽力したことで有名なジュリアーニ氏がトランプ氏の弁護人を務めており、ここへ来て選挙に大規模な不正があったなどとコメント、このためその発言の真意を確かめたいという見込みも多いようです。とはいえ当のペンシルバニア州知事らはそのような不正はないと断言、最後まで票の集計をやめない構えです。 で、共和党内にはトランプ候補が早々に勝利宣言をしたことへの批判もあります。まあ、僕も気になって、ワシントンの法律家に独自の取材をしてみたんですが、まあ、ジュリアーノ氏に関しては国選に出ようとして失敗するなどとっても山っ気のある人なんで、これはまあさておくとして、連邦最高裁の判事たちはトランプ氏に指名された恩義とか共和党の候補だからといった動機で司法判断することは考えにくいと、もっとしたたかな人物、タフな人物だと見てました。で、決着まで1ヶ月以上の時間を要した2000年のケースのように時間がかかるってことはあり得るんですけども、確固とした証拠もなく不正を認定したり票の無効を認めたりはしないだろうと言ってました。なのでバイデン候補が、次期大統領と見て今後のアメリカの政策を予測してみる価値が現時点ではあるって言えるんじゃないでしょうかね。
ではそのバイデンさんになって大きく変わるのはどういう点ですか？
まず第一は新型コロナ対策ですね、
はい、
トランプ大統領のように経済優先だっていうことはなくなります。まずは感染の収束を目指す、経済振興はそれからだっていうことになるんじゃないでしょうか。あと社会保障ではオバマ前大統領の後継者を辞任する立場からトランプ大統領が縮小したオバマケアの復活拡充を目指すことになるでしょう。あとは国際協調っていうか同盟国との関係修復も、公約に掲げてますから日米同盟重視は不変でしょう。ただ貿易赤字減らし最優先だった対中政策は新疆ウイグル自治区や香港の人権問題が対立の中心に変わってくる可能性があります。技術の派遣争いについてはもともと議会主導の案件だったので、これは議会主導で、引き続き続くという可能性が強いです、
はい、
でもう一つ確実なのは本人が公約している地球温暖化対策ですよね、パリ協定への復帰と、アメリカの2050年のゼロエミッション達成を掲げてますから、当然その実現に邁進するでしょう、で日本でも、菅総理が先月従来の方針を、180度転換、2050年にゼロエミッションを実現すると宣言しましたが、まあ、これ結果として EU ヨーロッパ連合やアメリカと、歩調が整うと、共同歩調でいけるということになります。
そうですね。
あとさらに、トランプ大統領なら避けられなかった新たな日米貿易協定なんですが、これについては幸いバイデン氏は何も言及してません。で、もともと民主党は労働者保護の観点から保護貿易論者も多く、必ずしも自由貿易推進論が大勢とは言えません。今回は左派のサンダース氏らの支援を受けたので、その傾向が強まるかもしれません。とはいえですね、オバマ氏が政権のレガシーとして交渉を妥結しながらトランプ大統領が脱退してしまった TPP 環太平洋経済連携協定がアメリカ抜きになっている現状を放置する手はないと僕は思います、
はい、
このままではインドが抜けて RCEP 東アジア地域包括的経済連携が日中の二国主体の重要協定という性格になりかねない問題もあるので、ここはぜひアメリカに TPP に復帰してアジアの貿易秩序づくりで中国に対抗するよう促していくと、そういうチャンスだし、そうしないといかんと、これは日本の戦略としてそういうもんだと僕は思いますね、
はい、以上今日の深掘りでした。今日は大統領選の勝利目前か、バイデン候補が温める経済戦略の注目点はと題してお送りしました。番組への感想、質問などがありましたら、ラジオ日経ホームページ内の番組宛メール送信フォームからメールでお送りいただけます。またこの番組はオンエアから1週間以内ならラジコのタイムフリー機能でお聞きいただけます。詳しくは番組ホームページをご覧ください。さて町田さん、今晩11時からの町田鉄の経済リポート深掘りはどんなテーマでしょうか？
まあ、今夜はやっぱりね、大統領選挙外せないですよね。
そうですね。
テーマは大統領選後の世界と日本、アメリカファーストは変わるか変わるかと題して、日本経済研究センターの利根立久夫研究主幹に今後の展望を聞いてみようと思ってます。
それではこの後11時から再びお耳にかかりましょう。
さようなら。